ハリウッドの黒人社会。
この時間からは数回にわたり黒人に関して描かれたハリウッド映画についてお話しします。今回はバース・オブ・ネーションという映画の第1部について見ていきましょう。
バース・オブ・ネーションは1915年にアメリカで公開されたグリフィス監督の無声映画で、国民の創生という邦題が付けられています。この映画は1905年のトーマス・ディクソンのクランズマンという小説を原作にしています。
バース・オブ・ネーションはおよそ3時間の作品です。ここからはこの映画のある場面の映画的、社会的な印について見ていきます。さらに次回の番組では別の2つの場面についてお話しします。
バース・オブ・ネーションの物語はちょうどアメリカの南北戦争が起こる前から始まります。北部出身のストーンマン家のフィルとタッドという2人の若者が共有の南部、サウスカロライナ州出身のキャメロン兄弟の元を訪れます。フィルはキャメロンの妹のマーガレットと恋に落ち、マーガレットの兄ベン・キャメロンもフィルの妹のエルジーの写真を見て彼女に恋をするようになります。このストーンマン家とキャメロン家が交流を深めた頃、南北戦争が始まります。この戦争でベンの二人の弟とタッド・ストーンマンが戦死します。ベン・キャメロンは負傷し、病院でエルジーの看護を受け、そこで彼女と結婚の約束を交わします。しかしエルジーは父親を助けるためにベンの元を去ります。1865年に南北戦争が終わり、黒人が解放されます。ストーンマン家の父親はサウスカロライナ州に行き、解放された黒人の政治的な権利の獲得を支援します。
映画はその後、復興の時代に入ります。サウスカロライナ州では、政治工作を行う人や黒人が手に入れた権利を悪用し、殺害や強奪に手を染め、人々の生活を混乱させます。
この映画では、南部の人々、特にキャメロン家が黒人の野蛮さや凶暴さに苦悩しているように描かれています。そして最後には、こうした混乱を収束するため、ベン・キャメロンを指導者とする南部の白人の集団が、クー・クラックス・クランを結成します。この組織はアメリカで、過去も現在も白人至上主義を訴え、自分たちの目的を果たすために、黒人の暗殺や暴力に訴えています。
この映画の最後は、クー・クラックス・クランが黒人を抑えて、アメリカの南部に公正と平和を回復させ、白人によって社会に平穏が戻ったかのように描かれています。フィル・ストーンマンとマーガレット・キャメロンが結ばれ、映画は ベン・キャメロンとL.G. ストーンマンが結ばれる場面で終わります。
バース・オブ・ネーションの人種差別的な内容や偏った見方により、この映画は多くの批判を呼びました。アメリカのデイビッド・コック氏は、世界の映画界の歴史という本の中で次のように記しています。
バース・オブ・ネーションはホワイトハウスで特別に上映された最初の映画であり、歴史家でもあった当時のウィルソン大統領はこの映画を見た後にそれを称賛した。
To watch a strong man broken down is a terrible thing.
Lord spoken to me. Visions of what's to come. A rise of good against evil.
What are we gonna do?
We'll fight. But once it begins, our brothers and sisters will join. And we'll number in the hundreds, thousands even.
バース・オブ・ネーションがクー・クラックス・クランに関して提示した良いイメージにより、この映画の公開後、このテロ組織は多くのメンバーを集めました。クー・クラックス・クランの力の拡大は、バース・オブ・ネーションという映画がウィルソン大統領のような人物の手の中でイデオロギー上の手段のような役割を果たしたことを示しています。
実際ハリウッド映画はクークラックスクランに合法性を与え、その肯定的なイメージを提示することで社会的文化的な問題を作り出しました。その影響はアメリカ各地の街頭での争いの中に見ることができます。
歴史家のデイビッド・コック氏だけでなく、セルゲイ・エイゼンシュテインなどの著名な映画監督もバース・オブ・ネーションの本質について語っており、それを人種差別を拡散するものとして批判しています。人種差別はアメリカ社会におけるアフリカ系アメリカ人に対する差別的な見方に根ざしています。映画評論家のアラン・ライス氏によれば、バース・オブ・ネーションはステレオタイプの人種差別を広めました。その差別とは、黒人が非文明的であるように示すものです。
ハリウッドの黒人社会は IRIB 国際放送ラジオ日本語がお送りしています。ここからはバース・オブ・ネーションのシーンを振り返りながら、この映画の黒人に対する侮辱について見ていきます。
南北戦争が終わり、黒人がサウスカロライナ州の状況をコントロールするようになりました。113分からおよそ4分間のシーンでは、サウスカロライナ州議会で黒人と白人の結婚に関する法が可決されます。
このシーンではまず議会が黒人の議員で埋められます。それから黒人の混乱が映し出され、一人の黒人の議員が壇上で何かを読み上げようとしながら、他の議員たちに自分の話を聞くよう叫び声を上げたり、両手を動かしたりして訴えます。黒人の議員たちは議事を全く聞こうとしていません。
さらに黒人議員たちの落ち着かない様子、秩序のない様子が描かれます。彼らは議場を歩き回り、議会にまとまりのない姿で参加しています。
バース・オブ・ネーションの監督が遠近法を巧みに使って黒人の慣例を外れた行動を示そうとしているのは、視聴者に黒人の非文明的で非社会的な姿をよりよく吹き込むためです。例えば黒人の議員が椅子に座り、何かを食べたり、彼の横に立つ他の黒人と話をしたりする姿がアップで映し出されます。また別の黒人議員が足を机の上に乗せると、チョコレートを食べる別の黒人がそれを見つめます。さらにその向こう側にはタバコを吸う黒人の姿もあります。2階席でも黒人が踊りを踊っています。
バース・オブ・ネーションは黒人の議員たちが 議長などの話を聞こうとせず、互いに敬意を払わない姿を描いています。別のシーンでは、2階席から黒人のひどい行動を見つめ、遺憾を示す白人の姿が見られます。
バース・オブ・ネーションで描かれているこのような黒人の姿は、黒人は社会的な礼儀を知らず、議会に席を置いたり、社会のために決定を下す資格はないという主張を視聴者に吹き込むための下地になっています。
バース・オブ・ネーションは、議会での黒人の非論理的な行動を示すことで、視聴者に対し、黒人は法を守らない無秩序な人たちで、人々の生活を良くするために法を制定することはできず、そのためには白人が必要だと吹き込もうとしています。また、社会や政治の重要なポストには白人が立つべきであり、黒人は彼らに従えばいいのだと伝えようとしています。
次回のこの時間は、バース・オブ・ネーションの別の2つのシーンについて見ていくことにいたしましょう。
この番組は、パールストゥデイの日本語サイトでもご覧いただけます。アドレスは、パールストゥデイ.com/JA です。